はい、今日はマタイの福音書12章の22節から、32節までですね、とても分かりにくいようなことも書いてあります。まずですね、悪霊に取りつかれて目が見えない、口が言えないということだけを取り出すと非常に驚かされるようなことですね。現代の私たちの悪霊という言葉、悪霊が取り付いたから目が見えないのか、悪霊が取り付いたから聞こえないって言えないのか、それだけじゃない、悪霊が取り付いたからいろんな病気、体の障害、足が歩けないのかということで、そんなことあるはずがないというふうに誰でも思うわけです。でもこの当時2000年前はどういうふうに思われていて、このように書かれているのか、この耳とか目の障害だけでないんですね。チューブになったり、さまざまな苦しみ、この世界には人間を苦しめるある力があるとということを非常に深く受け取っていたわけです。人間を壊し、傷つける、そして悲しませ、苦しませるような不思議な力があると、それが働いてくる、それ現代と全く関係がないのかと。例えばさまざまな苦しみ、目にしろ何にしろ、これは非常にはっきりと昔から目立つことだったんですね。目が見えないと全く歩けないから、耳が聞こえないと全然ものが言えないと動物みたいに思われた、そういう非常にはっきりとした障害であったから、お腹が痛い、病気とか苦しみながら病気で内臓も死んでいく、まああるけど、非常にはっきりしたから特に取り上げられているわけです。でも目の病気にしても耳の病気にしても、事故で目が見えなくなって、私も実際に教えたことあります。突然、修理、ちょっと物をバーンと破裂して速度に当たって、そしてそれから突然見えなくなった人もおります。それから原因が悪くて突然聞こえなくなる、そういうことももちろんあるわけです。だから目の見えなくなるのも細菌、細菌のために目に炎症、病気になって目が見えなくなっていくと、さまざまある。そういう点に行きますと他の病気も同じことなんですね。放射線にしても、広島におって爆心地の近くでもあんまり病気にならなかった人もおれば、遠くから来てわずか1日や2日そこにおっただけでもう1週間後に死んでしまう人も、その区別は一体何なのか。ある人は非常に苦しい、ハンセン病になる、同じところに同じようにいいですんで言ってもならない人はならないんです。いろいろな病気、みんなそうですね。この世のそれぞれの方もさまざまな病気、あるいは家の家庭の問題あります。でそれを現代の医学科学的にですね、それはどっかの神経、目なら目、視神経、耳なら聴覚の神経が、これは壊れた、何だろう、薬物でも壊れることもありますためだと、とかどうしてその人にそれが起こったのかわからないわけです。ですね。どうしてある人に、例えば心臓の心室が細かく動くようになってしまって十分に送り出せなくなる、そしたらもう全身に頭にも血が回らなくなってもう死んだようになってしまうわけです。それは原因、そこまでの原因です。それがあったからこうなった。でもどうしてある人がそういうふうになったのか、そのどうしてある人、それは分からないんです。医学が発達しても科学が発達してもそれは分からないんですね。突き詰めていったら最後のところ分からないわけです。そういう点ではどの病気も同じなんです。そういうふうに病気でも非常に苦しい時の状態、痛み時の状態を思い起こしてもらえたら、何か悪の力、自分を滅ぼそうとする力が迫ってきている、そういうふうに感じるものなんですね。 要は謎のような力が迫ってくる。理由はわからないけど自分に迫ってきて非常に苦しまなければ、そういうことからですね、現代では細菌なんかの作用で、そういう菌が増殖して害して、その必要に大事な細胞を壊していく。でうまく機能働きしなくなる。そして広がって死んでしまうということもあります。でもそれがさっきも言ったように、どうしてある人にそれが起こるのかというですね、科学が何でも分かると大きな間違いですね。そういうふうに科学、医学っていうのもそれ科学の一つの分野なんですけども、ある途中まで分かった、みんな分かったのかのように説明してしまうわけです。ですね、例えばこういう花でも、どうしてこういう黄色い花ある、それは黄色の色素があるからなんだと。 DNA っていうものがあって、それが黄色の色素を作る、そういう DNA があるからなんだ。そしたら終わって、分かってしまったように思うけど大きな間違いですね。なぜこの特別な植物にそういう黄色の特別な DNA が作られたのか、何の理由があって作られたのか、そういうふうに考えると分からなくなるんですね。そういうふうに元の理由を突き詰めていったら、そういうふうに黄色の色素が存在する、その存在は何のためなのかって分からないんです。あるものは葉っぱがギザギザがある、あるものは葉っぱが丸い、それはそういう DNA があるからだって全部解決したかのように科学では思わせてしまうんです。けどもなぜそのようにある必要もないのに丸くったり、必要もないのにギザギザがあったり、その理由は分からないんです。そういうこの背後にある神様の力が働いているとしか言いようがないんですですね。だから科学が発達したら神様なんか関係ないと大きな間違いで、そういうより深いことを知らない人がそういうことを言いたがるということなんですね。それと同じようなことがあるわけです。人間の病気でもですね、突き詰めたら細菌、あるいは DNA が何かで異常で、耳や目、あるいは体弱い、なぜその人にそういうふうに特別にそうなったのかわからないんです。それでこの世界には人間を苦しめるようなある力があると、もう切実にそれは感じていたわけです。昔の人、今のように薬も何もない、痛みを和らげる薬もないわけです。そして本当に死んでしまう人もたくさんおる。それはちょうど悪人が我々を襲って捕まえて殴ったりして拷問を加える、その苦しみで死んでしまうとよく似てるわけです。内部から病気が起こってきたりして非常に苦しむ。そういうふうに何かこの世界には意味はわからないけど、どうして自分なのか、自分にこんな苦しみがあるのかわからないけど、そういう力があると。その力、苦しめるような力のことを何かこの悪の霊というふうに受け取って言ってたわけです。だからその力そのもの今もあるわけです、ね。不思議な悪の力があって私たちに特定の人に迫ってきて、もう耐え難いような苦しみが起こるわけです。病気も苦しくなったら。そして今でもがんでもたくさんの人も死ぬ。交通事故でもそうですね。あるいは人はああいうテロに近いような関係のない人を殺したりする。どうしてそんな心が起こるのか、これ分からないわけです。そういうふうに、その元の元を悪の力、あるいは苦しめる力と置き換えた方がいいかもしれませんが、人間を苦しめ、傷つけるような力が働いている。で、そういう力は心の中にも働くから、今言ったように、他の人を本当は大切にしようと思うのが自然だと思うのに、赤ちゃんような人、子供ような人でも平気で殺したりする、爆破したり、それも本当に不思議なことですね。そういうようなことも含めて、でも特別なああいうふうなテロをやったりするようなひどい人だけにあるんではない、みんなの心にそれの目のようなものがみんなあるということなんです。心の中にもその働いて悪を犯すような力がある。それをこの悪の力を悪の霊と言っ ておるわけですが、パウロもそのことを言ってますね。ローマ信徒の手紙7章にあります。ローマ信徒の手紙の7章の13から、ここちょっと分かりにくいところありますが、15節から見てみますね。15節、私は自分のしていることが分からない、自分がしたいと望むことはしないで、かえってしたくない、そんなことを悪いと思うことをつい言ってしまう、してしまう。だからそれ17節で、だからそのようにさせておるのは自分の内にある罪の力。罪っていう、絶えず正しいとか引き離そうとする力がある。で、18にもですね、自分のうち、自然の人間、自分のうちには完全なその善が住んでいないとまで言っている。悪の力が住んでいるって言うんですね。そしてその、言い換えて今言ったように21。私の中に住んでいる罪、そしていつも悪がつきまとっているように、罪ということと悪の力ということを同じように言っているのが分かると思います。はい、それでですね、罪という言葉と悪という言葉は何となく大きな違いのような感じがしますが、私たちの全ての人の心の中に働いて本当に良いことができない、どうしてもできない。自分は死の体だとまでパウロのような人も言ってるぐらいです。で、その力が体に働いたら、目が見えなくなったり、足が悪くなったり、内臓が起こる。いわば細菌、バイ菌にでも働かせる。バイ菌に働いて私たちの中でその悪の力をバッと増殖させる。そしたら様々な苦しい病気になると。ウイルスにしても何にしても。神経の働きにその目に見えない力が働くと、どっか動かなくなる。そんな風に全体としてですね、この時間人間の心にも、我らの体にも世界にもいろんなところで目に見えない苦しめようとする力があるんだと。心に働くものを罪と言っていると。そういうことなんですね。そういう全てのところ、心の中にも集まりにも世界にもいろんなところに働いて人間を苦しめようとする力、それを悪の霊と言っているわけですね。それを根本から取り除くは一体何なのかということがこの問題になるわけです。それがこの28節に言うところなんですね。今日のところですね、マタイの12章の28節、神の霊でそのさまざまな苦しめようとする力、悪の霊を追い出す。そうしたら神の国が来る。神のご支配が来ると。これ非常に広い意味で言ってるんですね。悪の力はそういうふうにですね、さまざまな事故を起こさせたり、心の中に働いて人を殺そうとまでしたり、あるいは目や体や全体、いろんなところに働いて人間を苦しめようとする。なんかそういう力ある。それら全体から人間を解放する悪の力を追い出すと。 そうしたらですね、たとえここにおられる方々の何人かの方々に目が見えなくても、それによって苦しまれなくなると。非常に不便ではある、不便さは続くけど、それによって苦しみというのはずっと取り去られると。これはもうたくさんの人たちがもう経験していることです。ですね、苦しめている霊、力を取り除く。その代わり神様の霊を入れてくださると、目や体やいろんな病気なりかありながら、結核もハンセン病もそれがありながら不思議と軽くなる。全体としてそういうことを言っていることなので、この全く間違った考えで悪霊に取り付く、目が見えない、そこだけ書いてあるか、よくの方もあるんですけども、そういう全体として言っていること、目が見えない、足が悪いの、病気になる、人間関係みんな含めて、さっきの心の罪も悪の霊、悪の霊に取り付かれるからどうしても正しいことを行えないと。これみんなそうなんですね。特別な病気とかそんなんだけじゃなくて。だから12人の弟子たちを派遣するときにも、何をまず与えたと書いてあるか。立派な教えを言うように、言葉の使い方、話し方、こういう教えをいっぱい入れて、その教えをしなさいと、教えなさいと言ったかというと、どう言ったかと、どんなふうに12人の弟子を派遣しようとき、どんなふうにイエス様は言われただろうかと。それはマタイの実証を見るとわかります。マタイの実証の最初、実証の一節ですね。この汚れた霊っていうのは、すぐ下にあるように言い換えて8節では悪霊と書いてますね。だから8節では悪霊と書いてあることから分かりますが、汚れた霊も悪霊も同じこととして言われているわけなんです。で、そこで分かることは、まず汚れて、要するに悪霊に対する力を与えたんだと。汚れた霊を追い出す、それによってあらゆる病気ってありますようにですね、目や耳がどうこうだけは決してないんです。さまざまな苦しみっていうものは、その悪の力が迫ってきてするんだと。それを追い出す、苦しめている、だからその病気はあるままで不思議と軽くなって、悪の霊力が追い出されて、神の力によってかえって喜びすら生まれるということですよね。そういう方々も確かにおるということです。そういうふうに、普通はイエス様が送り出した、隣人を愛しなさい、親も大切にしなさい、優しくしましょうと、良いことをしましょう、貧しい人にあげます、そういう何か良い教えがキリスト教だと思っている人、そんなことはキリスト教でなくても常識的に言っても分かることです。何もキリストが来なくたって分かることですね。弱い人を助けましょうなんて、そんなことごく当たり前のことだから、そのこといくら言われてもいかれても、人間の中にある罪の力は弱まったりしないんです。そういうことで、この汚れたり悪の霊を追い出す、代わりに聖なる霊を来たらせる、そういうことなんですね。死者を生き返らせる、死んだようなの病人を癒す、これは神の霊、聖なる霊を来たらせるというわけですね。はい、そういうふうに、この今日のところは、昔だからこんなふうに間違って見てるということではなくて、全体として見ていっているわけですね。今も私たちは心の中にも外側、みんな共通して苦しめているのは、みんなそういう目に見えない悪の力、霊なんですよね。霊というと、日本はすぐに幽霊とか亡霊を思い出すからですね、なんか漢字が悪いと、いや、あんまり読みたくないわと、こう漢字がなるだけのことです。だからそういう場合には、そういう人を苦しめようとする、あるいは滅ぼそうとするような目に見えない力、 と置き換えたらより受け取りやすくなるんですね。はい、それでもう一つの側面を解きますね。悪の霊を追い出すという言い方はですね、最終的に完全に滅ぼすのは世の終わりだと言われているからです。現在においては完全に滅ぼせることはない。その人からその地を追い出すと、そして代わりに聖なる霊を来たらせる、それがキリストの大きな働き、使命だったんですね。毒麦のことも言われています。毒麦があるから全部買ってしまって取り払おうと言ったら、そのまま置いとけっていうんです。不思議なわけで、毒味を狩ろうとして良いものまで切ってしまう、滅ぼしてしまうからだと。これはもういっぱいあること。あの人は毒味だから殺してしまえなんて、その毒味と思われている人はとっても良い働きにするといくらでもあることです。その典型があの十字架の貼り付けになった人だったんですね。はい、2000年ずっとそのことが証言としてあるわけです。生きている間はいわば毒味としてですね、毒の麦として殺されてしまうんだけども、イエス様をただ信じるだけで救われるっていうことの生きた証言者となっているわけです。で、この今言った悪の霊を追い出すということ、これは聖なる霊によってです。その聖なる霊が書かしたものは何か、それは神の言葉です。だから神の言葉によってまた悪の霊は追い出すことができると。それをイエス様ご自身があの伝道の出発点でなされたんですね。それは書いてある場所、どこに書いてあるかということも、そういうこと書いてあったと思い出しても、その箇所までできるだけ正確に開けられる方がそのベターなわけですので、4章、マタイの4章ですね。4章の一節を見たら、サタンからここで誘惑とありますが、試みとも訳されている言葉です。試み、テスト、トライアルという感じですね。その聖霊に導かれてとありますね。その後のことも聖霊に導かれての誘惑であり試練だったわけです。そして非常に空腹だった時に何でも食べたいと思う。これはああいう密林ではですね、ジャングル、熱帯地方のところではかつて日本軍が逃れていって、蛇でもミミズでも虫でも何でも食べて命を続いた。どんなものでも食べれるようになるみたいですね、人間も。だから食べ物がまずいなんていうのはお腹を空かしたらもう必ずうまく食べる。どんなものを人でも嫌いよくて言えんでもありえなくなるんですね。大体それ考えたらすぐに分かること。植えたら何でも食べるわけです。ですからこれ食べたくないと思ったら一番良い調味料は空腹だという、はるか2000何百年前からソクラテスが言ってるところで、私もずっと昔読んだ時にこれ本当に鋭いことだと。最大の最良の調味料は空腹なんだということですね。まあそれちょっと余談ですが、このぐらい食べるに必死になるけれども、そこでですね、パンだけで生きるのではない、神の口から出る神の言葉で生きるんだと言われたり、次のところも省略しますが、これみんなですねと書いてあると4節でありますね。神の言葉を持ってきたわけです。その次もそうです。飛び降りても守られるだろうと。そうしたら7節で、神である師匠試してはならないと書いてある。その次、ひれ伏してサタンを拝んだらみんなこの世の栄華を与えようと。これも本当に今回のような政治見ても分かりますね。もうはっきり誰が見てもですね、あの大きな嘘だというようなことを覆い隠して そうして嘘でも真実だ、そんなこと言ってないとかしてないとか言い出すと、これは権力が手に入る、富を手に入るわけです。サタンにひれ伏したと。その代わり本当に真実なものは決してああいうことを平気で、1億人の人々の平気で嘘を言うなったりすると心の中には宿らなくなるという裁きを受けるわけですね。あんな方のことを言って裁きもないのか、そんなことは決してないわけです。本当に真実のものは宿らないくなってしまうということです。そしてここでもですね、あなたの神だけ主を拝む、ただ主に仕えると書いてあると、みんなこれ旧約聖書に書いてあるわけです。不思議なことにイエス様は自分でもですね、聖霊を与えたということはできない、あえてすでにみんなが知っている神の言葉を用いられた。そのぐらい私もいつもこのいちいち開いている、神の言葉をですね、人間の意見、聖書から外れたことを平気で言って、かつてこの聖書を踏み越えていこうという人もおったから、もっびっくりしてることがあります。そんなことまで言う人もおるんです。だ、まあ、そういうことであるので、このイエス様のことを私は模範とする必要があるわけです。そうして神の言葉によってサタンが迫ってくるのを退けた、ここに離れ去ったとありますね。そういうふうに神の言葉で追い払ったわけです。神様の聖なる霊によって追い払う、聖なる霊がこう導いて神の言葉を思い起こさせ、そしてその神の言葉に力がありますから、聖霊によって生まれた書かれたものだから、それが追い出したと。私たちも考えても考えてもわからないときに、この聖書によってそういう悩まして苦しめている悪の力を退けることができると。だからこの聖書という本は旧約書いたら何三千年でもずっとこの信者は変わらない。これは言い換えたら悪の力、霊を追い出すからなんですね。そして代わりに神様の霊を来たらせるという、はい、まあ、そういうことですので、この今日のところはですね、いろいろな意味で、現代の私たち世界のさまざまな状態、実は人間の心の中にすでにそのように悪の力が働いているから、それがたまたまアメリカの大統領になったり、あれ日本の首相になったりする、あれ昔言ったヒトラーのような人、あれさまざまなそういうふうに働いて、大きなことになってしまうわけ。莫大な人が死ぬような戦争まで引き起こしたりする。そのみんな悪の力が働いて、それが拡大してしまった結果ですね。だからあれは他人事ではない。パウロが言ったように、私たち一人一人の心の中にもそういうことを引き起こすような悪の力の目というか根というものがあるということで、それをパウロは非常に深く知った。で、自分もパウロもですね、その目が出てきてキリストの真実を殺してまで滅ぼそうとしてたぐらいです。実際に殺したことがあると書いてあります。はい、そういうことで、昔の表現だから私たちもこう当惑してと思うような表現もあったりしますが、現代においてもですね、そういう当惑するような表現の中にも真理がずっと流れておるということを思うわけです。あとの聖霊をどうこう汚すとみということは次の時に少し回すことにいたします。はい、それでは以上です。